こんにちは、奥武史です。今日はですね、この音声では、魅力的な商品とかメニューを作っていくにはどうすればいいかっていうのをね、メールマガジンで連載をしたところですね、皆さんから、ご質問とか今困っていること、悩んでいることを、いくつか、いただきました。全部で9人の方からいただいたかな。ちょっとそれについてね、回答していこうかなと思います。では一つ目、エステサロンの M さんから、次回予約はほぼ取れていますが、日にち変更やキャンセルも出てきました。キャンセルポリシーはあった方がいいのか、お客様に口頭でキャンセルについてお伝えした方がいいのか悩んでいます。ということです。キャンセルってね、一番ちょっと困りますよね。特に、個人サロンとか、スモールビジネスやってる方の場合はね、結構影響が出ますよね。なので、キャンセルについてのね、相談ってやっぱ多いし、ネット経由で、僕が書いたキャンセル系の記事とかも結構見られてますね。で、一応そのキャンセルポリシーの考え方については別記事で実は書いていますので、そちらをちょっと参考にしてみてほしいかなと思います。補足として言いたいのは、キャンセルポリシーはあってもなくてもどちらでもいいです。最高の理想はなくてもサロン経営が成り立つ状態が理想です。とはいえ、本当に困ってしまう時のために、一応あってもいいですよっていう感じかな。で、ただ、そう気をつけたいのは、別記事の方でも書いているんですけど、キャンセルを、例えば立て続けにする方ってちょっと困っちゃうから、やっぱどっかで言わなきゃいけなかったりするじゃないですか。で、きっとね、人によってはイラッとしちゃったり、ほんと困るって思っちゃったりする方もいると思うんですね。で、たまにホームページやブログや SNS で、こういうお客様は困りますみたいな、キャンセル料金、何日前は何パーセントいただきますみたいにバーンって書いてる人いるんですけど、あれ怖くないですかね。僕は怖いなって思います。この人ちょっと怖いなって。なんか気に食わないことがあったらすごい、切れるのかなとか考えちゃうんですよね。あれなんで怖いかっていうと、要は言ってる本人は本当に困ったちゃんのお客様に向けて書いてるんだけど、見ている多くの人は別にキャンセルしてないし、悪意持って何かしてるわけでもないから、そこで温度差が生まれるんですよね。だからキャンセルポリシーって感情的には書かない方がいいですね。それをやることで結構多くのお客様を失うことになりますね。なので、やるなら淡々と作る方がいいかな。で、あとは、なるべくキャンセルポリシーを作っても、キャンセル料をもらわない方向をちょっと目指していった方がいいと思います。よっぽど、本当にもうちょっと、このお客さんもうかなり営業妨害ですぐらい、の方ぐらいかな。で、これなんでかっていうと、キャンセルポリシーはあるんだけど、お客様から例えばね、キャンセルの連絡がありましたと。これこれこういう事情ですいません、ちょっと行けなくなったので改めてまた予約入れ直したいんですって来た時に、かしこまりました。では、3日前なのでキャンセル料 50% いただきますが、こちらにお振り込みお願いしますみたいに書いてあったら、単純になんか気分悪くないですか。これもなんかお客様目線になったらなんですね。施術も受けてないのに、いくらかお金を払わなきゃいけないわけですよね。で、自分としては本当は行きたかったのにやむなくキャンセルしてるのにね、事務的にそうやって対応されると、ちょっとそこもう行きたくないですよね。それが人の気持ちかなと思います。だから一応キャンセルポリシーはあるんだけれども、事情をちゃんと組んで、じゃあもしよかったら、〇〇様にね、せっかくご予約いただいてご縁があって、〇〇様にぜひお会いしたいと思っていたので、予定が分かり次第、日程の、変更のご連絡いただけるととても嬉しいです。で、返せばいいわけですよね。そうすると、結構お客様は、この方すごい感じいいな、対応って思うと、またね、予約入れてくれますよ。そういう方向性で、行くといいかな。なので、この M さんの口頭でキャンセルについて伝えるっていう件は、よっぽどの方ですね。もう何回も何回もキャンセルしてくる人とかね、何回も何回も変更してくる方。ただこれもいきなり直球で言わないってことですね。別記事の方でもこの辺書いてるので、ぜひちょっと見ながら、対応を考えてみてください。はい。基本的にキャンセル料もらった人は、もしくは請求しちゃった人はもう戻ってこない方だと自分の中でも思った方がいいですよ。はい。というのが私の回答かな。では次です。この方はサロン系ではない方ですね。いろんなことをやっている N さんという方です。商品メニュー作りで困っていることについてなんですが、私はハンドメイドアクセサリーと占い師、カッコタロット九星気学をやっています。他にも耳つぼジュエリーやパーソナルカラー診断もできるように講座を受けたのですが、これらを組み合わせたメニュー作りに悩んでいます。どれを窓口にしてお客様に広めるか、外見も中身も美しく、 また別の視点からお伝えしたくて、見た目を飾るアクセサリーパーソナルカラー、中身を磨く耳つぼ占いを考えましたが、どうしたら響くか、キャッチコピーは思考が停止していますということです。ありがとうございます。これね、結論とっても簡単です。どれか1個に絞ってねってことですね。やりすぎです。はい。これ実は商品メニュー作りのその、なんだ、連載の中でもね、アイスの実っていうのね、お菓子あるじゃないですか。アイス。あれを題材にちょっとね、最初連載を始めているので、もう一回そっちから見てみてください。結局、絞ったもん勝ちです。で、これいろんなところでね、私も書いてるんですけど、例えばね、あなたがお腹が空いていて、じゃあすごくね、カレー食べたいなって気分になったとしましょうか、仮にね。で、カレーな食べたいなと思った時、ネットで検索したら、近所にね、インド人シェフが作っている、最高にこう、こだわったカレー専門店が見つかったら、あ、美味しそう、あ、いろんなのあるな、あ、本場のカレーか、やっぱ、これ絶対美味しいなって思うじゃないですか。で、次のページ行ったらね、定食屋さんが近所にあったと。あ、定食屋あるんだなと。そこになんかラーメンも、カレーも、スパゲッティ、ナポリタンもあり、オムライスもあって、あと、チャーハンと餃子もあって、あとなんだろう。ロシア料理もあってとか。まあ、でもよくわかんないですけど、いろんなメニューが置いてありますと。あ、近くにあったんだ、定食屋。で、よーく見るとね、カレーライスって書いてあるんですね。あ、カレーも一応置いてるんだ。さあ、あなたがもしカレー今食べたいなと思ったらどっちに行きますか？もう多分 98% の人はカレー専門店行くはずですね。カレー食べたいから。もうこれ単純な人の心理なんですね。で、奥武氏の場合もそうですよね。コンサルタントやってるんで、そのサロン開業のアドバイス、教室開業のアドバイス、カウンセラー起業のアドバイス、コンサルタントになりたい人のアドバイス、コーチングで起業したい人のアドバイスも全部できます。そこから新規のお客様に来てもらうにはどうすればいいか、ブログでどうすればいい、SNS でどうすればいいのアドバイスしています。マーケティング全部話をしてる、チラシの添削やっている、SNS の文章の添削もやっている、リピーターさん作りもやっている、ファン作りもやっている、ニュースレターの作り方もアドバイスしています。今ちょっとこれずっと言っておくといっぱいアドバイスしてるんですよ。だけれども、私のところに来てくださっている方ってやっぱり一流ホテル出身の人が教えてくれるリピーターやファン作りってなんだろうとかね、その三方よしで幸せが広がっていくようなビジネスってなんかいいなとかって、そこだけしか言ってないんですね。で、よくよくメルマガ読むといろんなことが書いてあったりとか、コンサルやスクール入るといろんなことが学べたりするわけですよね。これってね、入り口をちょっと絞ってるわけですよ。私、ブログも教えられます。SNS も教えられます。なんだったら文章のライティングも教えます。みたいなのを表にいきなり看板出しちゃったらもう何やかよくわかんないですよね。で、よく言ってるのが、何でもできますは何もできませんとイコールだと思った方がいいです。特に企業では。なので、N さんの場合は、やりすぎなんですね。で、結局何やが全然わからなくなってるんで、N さんに何を頼めばいいかがもうさっぱりわからない状況になっちゃうんですね。だから、一つアドバイスは、これ以上資格とか、講座とか、まず取らない方がいいです。もう取れば取るほど売れなくなっていきます。で、耳つぼジュエリーやパーソナルカラー診断もできるように講座を受けたって書いてあるんですけど、もう受けなくていいです。受けちゃダメです、むしろ。で、今ある中で、これ連載の中でもね、書いているので、そのポジショニングの話とかね、ターゲット層をどういう方にしたいかとか、それをじっくりもう一度よく読んでみてください。どういう方に、どういうことを届けたいのか、どういうふうになっていくっていう未来を自分が届けたいのかっていうのを、まず一本絞ってください。で、例えば、ハンドメイドと占い、耳つぼジュエリー、パーソナルカラー診断でいくと、これN さんのキャラクターとか私全然知らないので、一般論でアドバイスしますね。一般論です。売れやすいのは耳つぼジュエリーのダイエットか、占いで恋愛系のどっちかです。で、パーソナルカラー診断は、まず残念ながらこれだけでは売れません。 パーソナルカラー診断が好きな人はごめんなさいなんだけど、パーソナルカラー診断をじゃあ3万円とか2万円でサービスを何回もリピートして受けたい人っているかって考えてみてください。非常にレアなんですね。だけど耳つぼジュエリーでダイエットができるってもしなったら、これは悩んでる人いっぱいいるんですよ。で、占いもいろいろあって、まあさっき恋愛って言ったんですけど、まあビジネスについての方向性見てくれるとかもありかな。うん、で、ハンドメイドアクセサリーは、これは、結構その、なんていうのかな、センスがすごくいい人は売れます。写真のセンス、作品のセンスがむちゃくちゃいい人。こういう人は売れるので、結構ね、差が出ますね、この辺は。っていう感じなので、この中で自分がパッション、情熱をかけたいものと、そして自分が得意だな、なんか知らないけど、こう、できちゃうなとか、人からすごく喜ばれるなっていう部分と、で、あともう一つは、私が言ったような、売れやすいもの、ニーズがあるとか、マーケットがあるもの。この三つを出してみて、この三つを兼ね備えているもの、比較的、この中だったらどれかなっていうところからスタートした方がいいです。で、外見も中身も磨く、美しくって書いてあるんですけど、まず入り口は分かりやすくしてください。で、来た方に、来てくれた方、お客様に、別の部分を提案するんですね。例えば、耳つぼジュエリーで、じゃ、例えばですよ、これあくまでね、ダイエットをやるとするじゃないですか。で、これは比較的外見ですよね。痩せるとか。っていう方なので、まずじゃあ外見で困っている方、痩せたいって思っている方、そういう方が来てくれました。で、その方と、まあ、仲良くなって、体重が減っていったりとか、綺麗になっていくお手伝いをしていきながら、実はね、こういうものもあるんですよって、ほら、せっかくね、痩せて綺麗になってきたんだからっていうので、じゃあ例えばハンドメイドのそのアクセサリー見せたら、つけたくなるじゃないですか。あ、かわいいって言って。で、せっかくね、痩せて綺麗になってきたから、こういうのでね、さらに可愛くしていくといいよっていう提案ってしやすくなりますよね。もしくはダイエットで来てくれた方だけど、いろいろ実はね、今仕事で悩んでることがあるんですとか、実はね、恋愛で悩んでてとか、夫婦関係で悩んでてみたいになった時に、あ、実はね、私九星気学やっていて、そういうの見られるんですよ、もしご希望があればできますけどどうですかって言ったら、何人かに一人は絶対受けたいって言うんですよ。そしたらその方に占いを使ってサポートできますよね、みたいな感じで、入り口でまず分かりやすく来ていただいて、仲良くなったら必要な方にこんなのもあるんですけどどうですかって提案したら、最終的に N さんがやりたいところにどんどん近づいていくんですね。今入り口に全部出しちゃってるんで、もう雑貨屋さん状態になっているので、まずどれか一つ絞ってみてください。これが奥からのアドバイスです。はい、では次は3人目、学習塾オーナーの E さんからです。魅力的なメニュー作りとても悩みます。問題は金額です。価値があるから高額でもいいと思うのです。でも実際問題、どこまでが許容範囲かかなり悩みます。高っって思われたらどうしよう。高すぎて無理だよねとお客様同士が話していたらどうしよう。レギュラーメニューは定額なので価格設定は簡単なのですが、イレギュラーなイベント的メニュー、講座メニューの金額設定をどうしたらいいでしょうか。価値はわかるけど安い方がいいよねというお客様の気持ちに、私自身が気持ちが折れずにいられる方法はありますか、ということです。はい、このね、学習塾オーナーの E さんは、もう実は結構ね、結果を出している方ですね。うん、はい、まあこうやってね、大きな結果を出している方でも、やっぱりそれぞれみんなね、悩みはありますよね。じゃあどっから行こうかな。まあ、この方の場合、E さんの場合は、もう結果、大きな結果出している方なので、売れてます。はっきり言うと。で、なので、まあ、それでもね、価格設定ってやっぱり悩むっていうことなんですけど、だから単価はね、そのイレギュラーなものっていうのは、比較的高めの設定でも、まあ、お申し込みをいただけているわけですよね。だけれども、これ、まあ、どの辺まで平気なのっていうのが多分ね、気になっちゃうっていうことですよね。まあ、結論から言うと、許容範囲っていうのは別にないんですけど、まあ、お客様の反応を見ながら決めていくっていう感じがいいかなと思います。で、今のこの E さんの、その、来てくれている生徒さんと、その親御さんたちのその経済状況とか、まあ、その辺を考えたら、ある程度のラインって多分やってると分かりません？ E さんなんか、こう、 今回この値段だと前回の値段よりも、ちょっと歯の悪くなってきたなとか、うーんっていう感じがあるなみたいなのってあるじゃないですか。そこは多分ね、ちょっと限界なんですよ。うん。で、じゃあそれ以上上げるにはどうしたらいいかって考えたら、また別のターゲット層、別のお客様になるわけですね。ただ、まあこれ不思議なもんで、その今いる方々が、じゃあちょっとわかりやすく数字にしよっか。2万円の、じゃあ塾のその講座というか、まああるとしましょうかね。2万円の講座で今までやってましたと。うん。あ、じゃあ1万円だったのを2万円にしましたにしようかな。仮にですよ。で、やってきたら2万円まで、まあ、なんとか、っていう感じで、おーってなったけど、お申し込みは、いただけたと。で、しばらくやってて、じゃあこれ2万5千円であげようと思って、それであげてみたら、反応すごい鈍くて、ちょっときついなって雰囲気が出てきましたってなったら、多分もう限界ですよね。だけど、経営的に考えたら、実は2万5千円をいただかないと、ちょっともうきついぞと。だから上げたいってなった時に、今まで2万円で来てくれた方々に2万5千円にしますっていうのはちょっと厳しいなってなったら、この方々は例えばですよ、2万円の据え置きでもよくって、これから新たに来る方を2万5千円にするとしたらどうしたらいいかなって考えればいいかなと思うんですね。で、まあ、これなんかイベント的メニューって書いてあったんで、どういうものかによっても違うんですけど、まあ、既存の方々であげられないなっていう感じであれば、今後、新たに来る方向けは2万5千円にしますよ。ただ今まで、利用してくださってた、皆様は、こっちの裏の金額、裏金額、こっちでやりますよってやってもいいわけですね。うん。なので、まあ、そんな上げ方かな。高って思われたらね。うん。まあ、マインドと今のやり方の二つかなと思いますね。許容範囲っていうのは結局、お客様の経済状況とかにもよるし、あと見せ方にもよりますよね。で、まあ、ちょっと、私の例で言うと、例えばね、企業初期の頃って、で、最初ね、カウンセラーやってたんですけど、今で言うとコーチングに近いような感じのことなんですが、カウンセラーやってた時に最初ね、月額7700円で始めたんですね。で、週1回のスカイプのセッションがありました。だから月4回ですね。月4回で7700円だから1回あたり2000円もしないような金額だったんですよね。で、そこからしばらくして値上げをして9800円にしました。まあ、それは問題なくいけたかな。で、その後に1万2000円に確かしたのかな。で、この時は、その値上げをせざるを得ない事情っていうのを既存のお客様に伝えました。まあ、これは一斉メールでその時伝えたかな。こういう事情があってっていうので。まあ、そこまではいけたんだけど、こっから先結構シビアになってきましたね。お客様層が入れ替わってきました。この後1万5000円にしたんですね。で、既存の方は1万2000円でも据え置きだったんですけど、まあ、今後新しくは1万5000円みたいに確かしたかな。で、その後に1万7000円、2万円、2万2000円ぐらいまで上げてったんですね。で、もうその頃にはもう7700円だった頃はもうその当時のお客様はもう0人になってましたね。完全に入れ替わってました。で、だから1万円台の間は、そうだな、1万5000円と1万7000円のお客様層は変わらなかったかな。9800円と1万2000円の層も変わらなかったけど、まあ、この辺から変わってきましたね。で、さらに2万円に入った時にまたお客様層が変わってきましたね。うん。だけど、面白いというか、あれなのは、当時は接客業にお勤めの方、企業向けじゃなくて、お勤めの方向けにサービスを提供していたんですよ。だから、お給料をもらって、まあ、それこそみんな手取り十数万とか、よくても20万ちょっとぐらいの方々が、月に1万2万払って、奥のところに学びに来てくれてたんですよね。で、お客様層が変わったとは言っても、ほとんどの人は、もう接客業にお勤めの方です。で、給料収入はそんなに極端にはみんな変わらないです。ということは、経済状況は多少は影響あったけれども、結局、9800円とか7700円で受けた人にとっては、1万2000、1万5000は高く見えますよね。だけど、最初から1万2000、1万5000を見た人にとっては、それが普通になるんですね。 なんだったら2万2000円で来てくれた方もそうですね。人間ってまあ比較をする生き物なので、そういう感じでこう、ちょっとずつ値上げをしていきながら、既存の方はまあ、一旦据え置きにして、ちょっと時期を見て値上げさせていただく。で、値上げさせていただくと、どうしてもちょっと経済的に無理っていう方とか、まあ実際は経済的にというよりも気分的になんですけどね、上がったっていうストレスが嫌だから、という感じでなっていくので、少しずつ上げていくっていう感じかな。うん、ちょっと明快な答えができずに申し訳ないんですけど、こんな感じで段階的にやっていくのが、まあ値段の考え方ですね。うん。で、イベント的メニュー、メニュー講座の金額設定なんですけど、Eさんの場合は多分今まで何回かそういうのやってますよね。だからそれをやってみてどうかなっていう、ところによります。どんな反応だったか。うん。高って思われたらどうしよう？じゃあ、高って思われたらどうするかを考えましょう。うん。こうなったらどうしようで、丸で止まっちゃう方が結構世の中多いんですけど、いや、思われたらじゃあどうする？じゃあ、あ、なるほど、そっか、だから高いんだって言ってもらえるための発信をちゃんとしようとかね、こういうのちゃんと伝えてなかったなとか、なんでこの値段設定なのかとか、なんで前のイベントよりここ変わってるかっていうと、実はここをすごく変えてますとか、あと今まで変えてはいないんだけど今まで伝えてなかったことをこの辺ちゃんと伝えようとかでもいいし、まあいろいろとできることはあるかなと思います。はい、そんな感じかな。はい、ということで、イーです。イーさんは、まあ今のちょっと参考にやってみてください。まあどうしても行き詰まったら、またよかったら、コンサルとかでね、相談してもらえたらいいなと思います。あ、イーさんはね、継続のコンサル、プレミアムコンサル受けてくださってた方なんで、まあ直球に言っちゃいますけどね。はい、困ったら、また来てください。じゃあもうお一人だけ行こうかな。エステサロンの M さんという方ですね。いつもメルマガありがとうございます。魅力的なメニューが作れません。シミケアエイジングコースがほとんどです。プラスメニューもなかなか言い出せずサービスしてしまいます。サービスつまりこれなんか、いや、割引しちゃうってことかな、無料で出しちゃうってことかな、お友達価格から抜け出せない人もいます。また例えば6回コースチケットもなかなか言い出せずにいます。周りの方々はエステは化粧品を売りつける高いというイメージで、なかなか足を運んでもらえません。どうしても高いコースを安くしてしまいます。私は商売に向かないのかなと思ったりします。多分私のメンタルの弱さから来ているのかと思います。なかなか宣伝していないので、なかなかお客様は増えずにいます。レベルの低い悩みで恥ずかしいです、ということですね。ありがとうございます。レベルの低い悩みで恥ずかしいですというところ先にちょっと言わせてください。これはレベルが低いとか高いとか関係なく、みんな悩んでることなんで、あまり気にしなくていいですね。うん。これね、ちょっとね、お伝えしたいことが山ほどあるな。本当はセミナーとかコンサルとかスクールに来てほしいですね。一撃で解決するので、ここで全部話すの難しいけどね。結局、多分なかなか言い出せない、コースチケットなかなか言い出せないとか、プラスメニュー言い出せないっていうのは、マインドになるんですよね。うん。お友達価格のまあまあっていうのも、だから、この、M さんの中で、すごい思い込みとかがあって、自分が自分の商品を一番高いと思ってますよね。多分。結局こう高い商品でもご提案できる方っていうのは高いと思ってないんですよ。うん。で、なんで高いと思わないかっていうと、それだけ中身をすごく考えてるからなんですね。こんだけやってこの値段ってよくよく考えたらちょっと高くはないよなって思えてくる ところまでメニューをちゃんと作り込んでるかってことなんですね。例えば奥の、人気サロン養成スクールは定価は60万で、プレミアムコンサルも半年で50万なんですよ。で、数字だけ見ると、わ、高って思う人も結構いると思うんですけど、むちゃくちゃ安いんですよ。むちゃくちゃ安いんですね。これ、昔のね、3年前の奥武史とか5年前の奥武史なら、あ、これちょっと無理かなって多分思ってたと思います。だけど、今、はっきりと安いですっ って言い切れるのはものすごく時間かけて中身作ってます。相当作ってます。どうやったらみんなが困っていることを解決できるのか、どうやったらみんなが少しでも前に進めるようになるのかっていうのを、まあ時間かけて作ってるんですね。で、スクールに関しては今、これ撮っている段階では3期をやってるんですけど、1期、2期ってやってきて、カリキュラムも何度も見直しをしているし、いろいろ研究もしているし、声も集めてるし、テストもしてるし、それこそこうメニュー作りの連載の中で奥が話していること全部やっぱりやってます。でやってると自分の中で決してその50万という金額が安いとは言わないですよ。やっぱり大事な皆さんのお金なので。だけれども、それだけ投資をしてでも、まあ、価値がある。その場で結果が出る人もいるかもしれないし、まあ、スクールだったら卒業した後に、まあ、成果が出る方もいたりはするんですけれども、いずれにしても絶対これはちゃんと学んでやってもらえれば、一緒の財産になるって自信を持って言える内容で作ってるんですね。もうこれははっきり、揺るぎなく言えるわけですよ。そうなったらそれって、50万ぐらい、同じぐらいのとこで100万、200万でやってるようなところも世の中あったりする中で、いや、めっちゃ安くやってますぜって、自分でも思えるんですね。それぐらいちゃんと作り込んでるかっていうのが結構、M さんにとってはポイントかなと思いますね。まあ、最初に魅力的なメニューが作れませんって書いているので、まあ、ここがもしかしたらね、一番ポイントなのかな。自分でサロンやってる人っていうのは自分でメニュー作れるわけだから、そこにどれだけ情熱と時間と労力をかけているかによって、結局お客様への提案も自信を持ってできるかできないかって、結構影響を受けますね。うん。なので、まあ、そこかな。あとは気になるところ、商売に向かないのかなと思ったりしてますっていうのは、それは関係ないですね。うん。まあ、ある程度商売ってやっぱ向き不向きってありますけど、実は奥武氏は結構向かないタイプですね。ドライにできないので。だからそういう意味ではあまり商売は私は向いてないんですけど、普通に成り立ってるでしょう。だ結局そこは工夫や努力次第である程度全然できちゃうので、まあ、これあんまりどうでもいいですね。M さんとしてはこの商売に向かないのかなとか、レベルの低い悩み例とかはもうこう1ミリもこれいらないので、まあ、これはもう、考える必要ないですね。どうやったらお客様に喜んでもらえるかな、お客様はどんなことに悩んでるかな、どんなのあったら助かったって言ってくれるかな、これいいねって思ってくれるかなっていうところをとにかくいっぱい考えましょう。そして書いたり作ったりしてみましょうかな。はい。まあ、あとはこの M さんの性格がわからないので、そのメンタル動向っていうところはね、ちょっとキャラクターがわからないとアドバイスができないんですけれども、そうね。そんな感じかな。ちょっとこれも抽象的で申し訳ないんですけど、結構やっぱり、例えば会社勤めしていて商品をお客様にこう、売るときに、会社が作ったもので自分が納得してなかったりすると全然売れないじゃないですか。あれってやっぱ自分で作ってないからっていうのありますよね。で逆でもね、自分で作ったものじゃなくってもこう作り手の話とかを聞いてはこれ素敵だなと思ったら売れるわけですね。じゃあ最後に一つ奥の例ですね。一流ホテルパークハヤトで働いていた時に、結構高いワインとかも扱ってました。でその中でこのワインはどういうこうストーリーエピソードがあってできたものみたいなのを知ってるワインとかは私は売りやすかったですね。お客様にそれを話ができるから、話ができるとほえーって興味持ってくれるんですね。そうするとそれが1本5万とかでも買ってもらえるんですよ。だけど安いワインでもなんかよくわかんないなこれっていうワインって提案もしにくいし、提案しても伝わらないしであんま売れないんですね。だから価格じゃないんですよ結局。そこの思いとかがどれだけ込められるかでやっぱ売れる売れないって結構あったんで、まあ今思うとね、まあそういうことだったんだなと思います。はい。なので自分の、提案が弱い方で自分で起業していて商品サービスを作ったり仕入れたりしている人は、もう一度そこにかける思いとか、お客様のこととかっていうのをしっかり考えてください。で、もう一度ね、その連載で私が書いたことを最初から読んでみてください。せっかく無料で有料級の記事出してるんで読んでみてください。で、読んでやってみてもなかなかもしできないとか、いまいち理解できないっていう方は奥のところに学びに来てください。全部教えます。はい。 ということで、まだ質問いっぱいあるので、別の音声でまたお届けしようと思います。では1本目一旦終了します。ありがとうございます。